猫のイラストで人気があったイギリスの画家ルイス・ウェインの半生を描いた電気映画ジ・エレクトリカル・ライフ・オブ・ルイス・ウェインの放題を勝手に考えてみたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。今日は2021年10月1日金曜日、六曜はともびきでございます。毎週金曜日は日本公開前の日本で公開するかどうかもわからない洋画の放題を勝手に考える洋画の放題考えますのコーナーをお届けしておりますが、今回放題を勝手に考えるのが、今年の10月の22日に限定公開されて、で11月の5日からプライムビデオ、まあこれ国内で日本のプライムビデオで配信されるかどうかわからないですけれども、その海外のプライムビデオで配信予定のジ・エレクトリカル・ライフ・オブ・ルイス・ウェインという作品を紹介していきたいと思いますけれども、これどういうお話かというと、冒頭でもお話しましたが、実在した19世紀末から20世紀初頭に活躍された、まあ有名になったですね、ルイス・ウェインという、イラストレーターといえばいいのか、画家といえばいいのか、わからないですけれども、まあまあいろんな、もともと家族が6人兄弟で、で、その、彼は、ルイス・ウェインは、長男だったんですが、それ以外の5人はみんな妹で、しかも誰一人結婚しないで、そのうち1人は精神病院に入ったりとかして、で、まあ、早くにお父さん亡くしちゃって、お母さんとその妹たちを、生活食わせていかなきゃいけないっていうんで、お兄さん頑張ってですね、最初なんか普通に会社勤めてた、お仕事もしてた、講師か。教師かな、なんかの仕事もしてたんだけども、それだと薄給だっていうんで、絵を描いて、で、それを売って、売ってってか、まあ、いろんなところにイラストをね、雑誌、新聞などのそのイラストを描いたりですとか、まあ、そういう絵を描いて売ったりとかして、そっちの方が儲かったんですかね、売れたんですかね。生計を立てていた方の半生を描いた物語で、で、まあ、この映画の方では、その妹の家庭教師に来ていた、クレア・フォイと、クレア・フォイさん演じるところのエミリー・リチャードソン・ウェイン、エミリー・リチャードソンさんですね、出会って、結婚して、その後ぐらいまでなのかなっていうところを描いてるそうなんですが、このエミリー・リチャードソンさんっていうのが、また当時ね、イギリス19世紀の後半から20世紀の初頭っていうのは、女性の方が年上なんですけど、10歳ぐらい年上らしいんですが、そういう人と結婚するのはタブーではないんだけれども、あまり周りから評判はよろしくないと、なんでそんな年上の奥さんをもらうんだみたいなね、いうふうに言われちゃうような風潮だったようなんですが、まあ、その中でもその彼女と結婚して、でただ結婚後彼女を3年して癌で亡くなってしまうんですけれども、その彼女がとても猫が大好きな人で、その飼っていた猫をスケッチしてその彼女を喜ばせようとしてたりしたのがきっかけで、その後猫のイラストで擬人化っていうか、猫がね、なんか人間みたいな振る舞いをするような、まあシュールなイラストって言ってるね、描いてるところもありましたけど、別にシュールではなくて、猫自体は結構まあリアルというか、まあちょっと擬画化っていうんですかね、擬人化というよりかは擬画化みたいな感じで、ちょっとまあ漫画チック、今でいうところの漫画っぽい感じの表現、タッチで描いていって、で、やがて二足歩行して人間みたいに服着たりとかして、で、その人間と対等にというよりかは、その人間社会、例えばだからそのどっかのシーンかなんかが、普通だったらその人間がね、いるところをそれ全部猫に置き換えたりだとか、いうような絵を描いて、で、まあそこで人気が出たらしいんですね。有名になったっていうのかな。っていうところなんですが、ただその後、この実際、ルイス・ウェインさんは結構なんでしょうね、不幸な、まあご本人自体はどうだったのかわからないですけれども、旗から見るとその猫の絵で人気が出てね、すごい売れてた頃っていうのがピークで、その後はだんだんなんか右肩下がりになっててしまうと、まあでもそこまで描くのかな、最後すごい切ないっちゃ切ない、生涯を遂げてしまうんですけれども、まあそのルイス・ウェイン役をベネディクト・カンバーバッチさんですね。もう今じゃ日本でも有名なベネディクト・カンバーバッチさん。最近だとだからマーベルシネマのね、何でしたっけ、ドクター・ストレンジ役なんかもやったりだとか、もういろんな いろんな作品、映画もそうだし、ドラマもそうだし、もともとドラマでいろいろ活躍されてましたけど、イギリスのね。それからもう海外の映画ね、特にハリウッドとかの映画にも出るようになって、もういろんな役を、悪役もやれば、いい役もやれば、強い役もやれば、アホな役もやれば、もう何でもやるという、で、また独特なね、一回見たら忘れられないような、見た目の方ということもあって、まあすごい今もう本当活躍されてる。で、俳優業だけじゃなくて、プロデュース業も結構やってたりとかして、もうここ最近ベネディクト・カンバーバッチさんが出演したり、プロデュースしてる作品っていうのが、たくさんありますよね。で、その中で、この作品も、まあ結構なんでしょうね、鳴り物入りというか、で監督は、ウィル・シャープ監督って言って、このウィル・シャープ監督というのも、まだこれもあんまり日本では認知ないんですが、実は日系イギリス人の、もともと俳優さんでもあり、脚本家でもあり、そして監督でもあると。日本、もともとお母さんが日本人だったのかな？だったというか、日本人ですね。で、ロンドンで生まれて、8歳の頃まで東京で育って、その後また、イギリスに戻って、で、イギリスで学生生活を過ごしたから、まあ、ほとんどもう、日本語もちょっとはわかるかもしれないですけど、ほとんどもう心情はイギリス人という感じだと思うんですけどね。日本のお名前は福田智則さん。智森って書いてあるけども、あ、智森か。漢字も見ましたけど、智森ですね。福田智森さんですね。で、国名がウィリアム・シャープというお名前の監督さんで、で、この監督がですね、日本でも話題になっている作品といえば、なんでしょうね、ギリ恥っていうのが2019年にね、映画というよりかは BBC のテレビシリーズなんかでね、放映されてましたし、あ、まあでもその時あれか、監督というよりかは役者として出てたのか、結構そうですね、俳優さんとして活躍されてることの方が目立ってますが、あと俳優やりながらも監督脚本も書いた、コックロッチっていうね、そういうタイトルの作品が2009年にも作られてたりですとか、まあいろいろやられてますね。ディレクターもやってたのがブラックポンドという2011年の作品で、あまりまだ日本ではね、それほど、あ、シャーロックにもなんか出てたんだ。あ、バスカビル家の犬でも出てたんだ。へえ。まあそういう俳優もやられながらも、監督もやられて、脚本も書かれるという方で、その方の、まあ、監督作品と。監督、今回は、この作品に関しては、監督、脚本ですね。監督、脚本で、もともとその、これの原作に相当する、原作って言ってもほとんどなんか電気みたいなものだと思うんですけども、サイモン・ステファンソンっていう方が、書かれたお話があって、それをベースに、ステファンソンさんと、あとは監督のウィル・シャープさんで、共同脚本で、書かれたということなんですけれども、これはね、出演されてるのが、主演、ベネディクト・カンバーバッチさんだけじゃなくて、あと、クレア・フォイさんっていうのも、イギリスの女優さんなんですけどね、あんまりまだ日本ではどうでしょうね、知名度っていうのがどうかわからないんですけれども、でも日本でも公開されてる映画にいろいろ出られたりだとかしているので、でもそうか、ドラマの方が有名かな。ドラマの方が有名かもしれないけれども、映画でも、最近だとファーストマンだとか、蜘蛛の巣を払う女の2018年版ですよね、のリスベット役をやられたりだとか、いうところでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、最近だとドラマだと2016年から17年のザ・クラウンというドラマでエリザベス2世役をやられているという方でございまして、それが今回の奥さん役ですね、10歳年上の奥さん、でも実際クレア・フォイの方が若いんじゃないかな。クレア・フォイ37歳でしょ？で、ベネディクト・カンバーバッチさんが、今いくつ？もう少し言ってんじゃないですか？ね、45ですもんね。実際逆ですけど、ただ映像予告編見る限りでは、それが逆転しているように見せている。そこまであんまり忠実に見せてないかもしれないですけど、設定でそういうことにするんでしょう。で、あとは、トビー・ジョーンズさんですとかね。あとは、アンドレア・ルイズ・ライズ・ボロリズボロライズボロさんだとか、いろんな俳優さん出てますけれども、その電気映画、半生を描いた電気映画ではあるんですが、でもね、その猫の絵ということで、これベネディクト・カンバーバッチさん主演ということもあって、で内容も内容だから日本でやるんじゃないかなと、日本でも公開するんじゃないかと思うんですが、じゃあこれ日本で 公開するとき、ね、The Electric Electrical Life of Louis Wayne と、直訳すると The Electrical Life って電気的寿命って訳せちゃうんですけども、で、エレクトリカルライフで普通にあの翻訳かけると電気的寿命っていう風にも見えちゃうんですが、そのエレクトリカルっていうところの電気的っていう以外に刺激的っていう意味もあるんですね。だからとってもあの、ルイス・ウェインの刺激的な人生っていうのが直訳したタイトルになるわけですね。まあでもそれでもいいと思うんですよね。ルイス・ウェインの刺激的な人生っていうね。そんな放題でもいいんじゃないですか、今時。ルイス・ウェイン、猫の画家、猫の画家の物語だとちょっと弱いかな。実際ね、猫を描いてたからね。我が輩は猫画家である、まあそれはちょっとやりすぎか。コメディじゃないですからね。ルイス・ウェインの刺激的な人生、なんかね、ちょっと今直訳してみたら意外とそれいいんじゃないかなと。ね、まあルイス・ウェインって誰って思うかもしれないですけど、知る人ぞ知ると、ご存知の方はご存知だと思うんですよ。そういうあの絵が好きな方だとか、まあ、猫の絵とかをね追っかけてる人だったら、ルイス・ウェインというのはその19世紀末から20世紀初頭の画家ではあるんですけれども、お好きな方いらっしゃると思うんで、まあこれを機にね、ルイス・ウェインの刺激的な人生っていうね、まあ、華麗なるではないんでね、華麗な人生ではなかったんで、ただまあいろいろね、あのルイス・ウェインからすると非常に刺激的な人生だったと思うので、多分こういうタイトルになってると思うんですが、まあ、一層ここの場合はエレクトリカルライフとかいう風にやっちゃうと余計分かんなくなっちゃうから、え、電気がなんかあるのと思っちゃうから、ここはやっぱりルイス・ウェインの刺激的な人生あたりでいいんじゃないですか。なんかこういう放題あんまり最近ないですよね。いいんじゃないですかね。あ、こんな放題で見たいなはい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。